老害のボードゲーム概論。
あ、どうも小林さん、今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします、
はい、ということで、まあ、ナイスガイ小林と、老害担当のヒロシと、そして本日はマイトガイこと師範もやってきているので、
マイトガイ、
はい、3人目が
師範です、はい、よろしくお願いします。
師範といえば一部のボードゲーム好きの間ではそれなりに名の知れた方だという前提で。
そう、どうなん、いやいやいや、そんなことないと思いますけど、
まあ、地元のボードゲーム会仲間というかボードゲーム仲間ですね、僕からすると。
そうですね、あのよくあの自宅会員を呼んでいただいて、
師範が買ってきたゲームを結構遊ばせてもらうという機会が多いですね。いろんなゲームを遊ぶ際にこう助けてもらってるっていう感じですね。で、まあ、まずはですね、最近ちょっとこう遊んだゲームというか気になるゲームの話でも、まあ、雑談でちょっとこう鳴らしていきましょうっていう感じなんですけれども。
あ、わかりました、
小林さんは今日も京都でゲーム会帰り、だそうですけれども。
はい。収録しての水曜日なので、水曜仕事外のボードゲーム会ということで、夕方とか、まあ、夜にですね、ボードゲーム会やってまして、今日9人かな、参加があって、結構、夜にしては集まった、やったっていうところでやってます。で、9人だとなかなかやる、ゲームも、あれだったんですけど、ジャングルスピード持ってきてくださった方がいたんで、全員でぐるっと、こう、輪になってジャングルスピードやったりとかですね。
あ
とは、まあ、人数、ちょっとタック分けて遊んだりしながら、ただ、時間もそんなに長くできる回じゃなかったので、割と軽めのゲームが多かったんですけど、今日は。まあ、あと、シティヒルンとかですね、イカサマゴキブリとか好きな人がちょっといるので、その辺やったりとか、いろいろやってましたね。
イカサマゴキブリは、あの、何でしたっけ、ロイヤルでしたっけ、あ、違った。それはゴキブリの効果ロイヤルか。間違えた、間違えた。
うん、そこはロイヤルの、はいはい。で、イカサマゴキブリは、あれですね、こう嘘をついてもいいというか、カードを隠してもいい、イカサマをしてもいいってそういうゲームです、ね。
でも、それ好きな人って同じ人でしたっけ、また違いましたっけ、
あ、基本好きな人がいるんですけど、あ、でも、結構、あ、でも、被ってますね。ゴキブリポーカー好きな人と、イカサマゴキブリ好きな人は、ある程度被ってますけど、うん、何人かいるので。
ゴキブリ好きの多いゲーム会として。
ゴキブリ好きの
多いゲーム会。クラークラーケン。
で、今日あ、あれなんですね。マジックズギャザリングやってるメンバーが、割と多いので、多分あの、なんですかね。思考ゲーム、を普段マジックとかやってるので、ちょっと目先が変わった方が受けがいいみたいで、なんかそういうところでちょっと、まあ、ゲームシステムとかでもちょっと何ですかね、腰を据えてじっくり対人で殴り合うってよりはちょっと目新しいところとか、もしくはちょっと 軽くてフィジカルで遊ぶゲームとかの方がハイティがいいですね、なんかうちのサークルでは。
ね、今日もそのギャザリングつながりで一人新しい人が来たそうで、はい、本当に羨ましい限りですね。
はい。そういった方もちょっと増えてきてるので。
もうこのまま調子に乗ってギャザリングできちゃいますね。マジックの大会が開けちゃいますね。強い夜に。
開けちゃいますね。もう、それも、そういう日も近いですね。いや、どうかな。
あのマジックのボードゲームって出たじゃないですか。あの辺興味ないですか？
話題にはなったんですけどね、なんか、怪しげだったスルーしてそのまま、ストラテジー寄りだったので、こう、なんですか、ボードゲームっていうよりは、ストラテジーゲームの文脈で、遊んで、見るのが、ちょっとまだ怖くてですね、ボードゲームやってるメンバーが結構いれば買ったのかもしれないんですけどね。
うん、
なるほどね。まあ、全然どんなゲームか僕は内容までは追っかけてないんですけども、世界観が一緒とかそういう感じなんですか？
世界観とか、出てくるキャラクターとか、出てくる呪文とかは多分共通というか、元ネタを引っ張ってきてるんじゃないかと思うんですけど、なんか、確かヘックスかなんかが書いてあった記憶があるので、 それを使って、ウォーゲームっぽいことをするんじゃないかなと思いつつ、ちょっと気になるんだけども、国内流通が当初結構値段が高かったりとかもして、で、まあ、なかなか日本語版完全和訳みたいなのがなかったので、まあ、有志の方が和訳してくれた話したのを、チラチラ見ながら、ちょっとハードル高いなと思って、まだ手出せずにいる、そんな感じですね。
なるほど。
でも、有志の方で本当に和訳して紹介してるサイトとかもあったので、もし興味のある方はそういったところを調べられたら、全然プレイ自体は可能なんじゃないかと思います。
はいはいはい、なるほどなるほど。そうか。じゃあ、師範はその辺どうですか、はい、最近遊んだ気になるゲームとかって。
そうですね、最近、ちょっとゲーム、ゲームスペースの方に遊びに行ってですね、そこで、ちょっと、お客さんが、まあ、一緒に同卓した人がですね、持ってきたサントリーニを遊ばせてもらってですね、サントリーニはやったことあります？
ないですね、駿河屋愛好者が、なんかものすごい悲鳴を上げていたというようなイメージがありますが。
そうですね。予約キャンセルとかいろいろね、話題になってましたけども、結構これが面白くてですね、4人までできるのかな？ 2 人か4人まで遊べるゲームなんですけども、基本的にアブストラクト系に該当するのかな？私やったのは2人でやったんですけども、2人でやる場合、自分の持ってる駒って2つあるんですね。その持ってる駒を、動かして、建物を建てて、最終的に建物を3段建てて3段目に登ったらその人の勝ちっていうルールなんですよ。うん、はい。で、要はその3段、その相手に登らせないように邪魔したりとか、結構、戦略も、戦略に頭使ってですね、遊んだりできるんで、なかなか白熱した勝負ができて、結構楽しかったですね。
3段目に登るには、こう階段状に1段ずつ、1段目、2段目、3段目っていう風に順々に行かないと基本的にはいけないわけですね。
そうです。基本的に移動できるのは、1段上まで2段以上離れてると、まあ、登れませんよと、うんうん。で、降りる場合は何段でも、もう一気に降りることができるんですけども、うん、ただし登るのは1段ずつしか登れませんよと。という形で、まあ、移動と、その建築っていうのを繰り返して、他の、相手よりも早く3段目に登るというゲームですね。
よくその、キャラクター能力の突飛さっていうので、こう、マルコ・ポーロなんかに例えられたりするような話は聞きますけども、はい、そういうのはどういう能力があるんですか？シアンの使ったキャラクターとか。
ですね、2回遊んで、最初はその、神、まあ、要は神様のカードってあるんですね。うん、神様のその特殊能力持ったカードってなるんですけども、それを1回目は使わないでプレイして、もう完全にアブストラクトとして遊んで、で、2回目はその神様カードを交えてやったんですけども、なかなかこれが強くて、移動無制限にできるとか、はい、普通は周囲1マスしか移動できないんですけども、マップ上もどこでも移動できる。ただし、1段上がってしまうと移動は
終わっちゃうと。
できませんよと。そう、終わっちゃうと。いうふうな、ね、そういう、特殊能力とか、あとは、自分のターンでは、その、建築って1回しかできないんですよ。
はいはい。
それを、移動前と移動後に1回ずつ建築ができるとか、うんうん、なかなか、強い能力が、結構神様の数も多いんで、うん、それを、まあ、1人1枚取って、使って、まあ、それで、基本それで常時発動なんで、うんうんうん、それを駆使して、まあ、戦ってるんですよ。なかなか本当に、まあ、バランスが崩れるようなカードもね、あったりするんで、いろんなカードを試してみたいなって思いますね。
やっぱりそういう要素がないものだと、そのアブストラクトのゲームって、僕の仲間で一人、そういう見た目のいいアブストラクトが大好きな人がいるんで、はい、よく二人で遊ぶんですけども、まあ、やっぱりそのプレイ感がとにかく重いわけですよね。その、うっかりした一手を打とうものならば、もうそれが班長になって、
ね、
一気に負けに傾いてしまうっていうのがあるんで、はい、だからもうとにかく慎重に慎重にやらなくちゃいけなくなってしまって、はい、で、そればっかりやってないとちょっとこう辛いなっていうふうなことを思わないでもやっぱりないので、そうすると、
はい、
まあそんなふうに、派手な動きがあると、ちょっとまあ、まあしょうがないよねって、だってあんなに自由好き放題に動かれたら、こういうこともあるでしょ、しょうがないよそりゃっていうふうに言えたりするっていうのは、敷居がある意味低くなるのかなというふうに、
ね。そうですね。 本当にカードもたくさんあるんで、じゃあこのカード使ってみたいなっていうのもありますから、何度でも回しやすいゲームかなと思います。で、実際プレイ時間も本当に20分とかそれぐらいなんで、本当にすぐできるゲームですね。
よくこうトーレスみたいなゲームっていう風にも言いますけども、トーレスなんかだとやっぱ20分30分で終わらせるのは難しいかなという風に思えば、その気軽さは変えますね。
そうですね。まあ、ただ2人でやって20分なんで、これが4人だとチーム戦になるんですよ。うんうん、2-2で分かれてのチーム戦になるんで、そうなるとまたちょっと時間がね、長考っていうのは発生する可能性もあるんですけども
。チーム戦って勝利条件はどうなるんですか？
私はチーム戦の方は遊んではいないんですけども、やっぱり基本的なその勝利条件っていうのは3段目に登るっていうのが条件なんで、うん、
2人とも。
要はチームで、そうですね。
どっちかが。
いや、これはどっちかだと思いますね。うんうん、それで、まあ、ちょっと私もそれ確認してないんで、下手なこと言えないんですけども、はい、とりあえず、チームで協力して、相手を邪魔しつつ、3段目を目指して、っていう形ですね、うんうん。なかなか面白いです。ただ、やっぱり、ね、4人だと、時間がかかる可能性もあるんで。
まあ、でも、倍でも1時間ですからね。
そうですね。でも、4人プレイを見て、ちょっと4日見てたんですけど、それでも、そんなに時間はかかってなかったかなっていうのは、ありますね。うん、案外サクッと、まあ、メンツにもよるかもしれませんけどね。
まあ、そこはありますね。兆候問題は一切気にならないメンツっていうのもありますからね。
そうですね。
一人いれば、その人だけのために、兆候を許すまじってなることもありますしね。
ですね。
そうですか。まあ、そういう師範が最新のゲームを遊んでるので、ここは最近、まあ、買ったので、ゲーム会にも持ち込んだりしてるものがあるんですけども、
はい、
クロキノールっていうものなんですけど、
クロキノール、はい。
はい。まあ、ちょっと前に千葉の一部のゲーム会ではよく回っていたゲームなんですけども、これ、1870年ぐらいに、作られた、ゲームなので、まあもう伝統ゲームって言ってもいいかもしれないんですけども。
あ、そうなんですか。
はい。一言で言うと、カーリングプラスおはじきみたいなゲーム
なんですね。あー、見たことがあるかもしれない。はい、
ヒノキノールってディアシピールかどっかで結構2万円ぐらいするような、そのクロキノールのバリエーションを扱って、出たので、その辺でネットでも名前はちらほら見たことがある方はある程度いるんじゃないかなと思うんですけども、彦根で遊ばれているという話なの、カロムともちょっと近いって言いますね。はい、まあ、カロム自体は僕もやったことないんで、どの程度近いのか、使う道具が似てるっていうぐらいしかわからないんですけども。
はい。
はい。
で、
クロキノールっていうのは、まあ、はい、丸いボードがありまして、で、まあ、1対1、もしくは2対2のチーム戦で遊ぶんですけども、まあ、1対1で遊ぶ場合には、こう、お互いに向かい合って、その丸いボードを挟んで向かい合って、で、そのボードの中には、こう、3つの同心円があって、
はい、
で、まあ、中央に近いほど、そこに自分の駒があると得点が高くなる。わけですね。一番外側が5点、うん、まあ一番外は0点ですね。アウトで、ガーターで0点。で、まあ5点エリア、10点エリア、15点エリアと、あと、中央に、ダーツでいうとこのこうブルズアイに当たる、そこにスポットに入ると一番高得点っていうところもあるんですけども、っていう風になっていて、で、その、まあ一番真ん中の15点エリアの同心円上にはこう8本のピンが立っていて、はい、で、まあ、そこに当たってしまうと入らないので、うん、うまくこう、その隙間を通さないといけないという風な技術が求められるわけなんですね。で、これはお互いにこう、一投ずつしていくんですけども、うん、まあ、相手の駒が盤上にあるときは必ず相手の駒に当てないといけないと。
あ、そういうルールはある
んですね。はい。まあ、なので、でもそういうピンが立ってるので、ピンの後ろとかにいたりとかするとうまくぶつけるのは難しくて、まあ、でも、より、得点の高いところに自分の駒を置きたいとっていうようなところでうまく相手を弾きつつ自分は敵に当てられないようにでしかも得点の高いところに自分の駒を置きたいとで相手の駒はなるべく多く弾いて自分の駒はなるべく多く置きたいっていうことをですね考えながら一歩ずつ指で弾いて で、なるべくこう最終的に得点が多くなるようにするっていう、まあそういうアクション要素の強いゲームなんですけども、これがですね、まあこういうおはじっけのゲームっていくつかあって、まあ最近のアイスクールなんかも、はい、あのペンギンをはじく、あれなんかも一応おはじっけですし、まあ
そうですね、
あと今ちょっとパッとタイトルが出てこないんですけども、まあいくつかそういうゲームってありますよね。はい
そうですね。
小林さん前に一緒に、千葉の中央部あたりにある果樹園を営む方のお宅で一緒に遊んだことがある、はい、おはじき系のゲームって、あれって何て言うんでしたっけ？
あれですか、名前が確かにわかんないです。あれですね、ボードが4分割ぐらいできて、はいはい、で、あれですね、他の人の駒にぶつけたりとかしていくやつですね。
そうそうそう、順番に。
角になんかコーナーポケットみたいなのがね、
ぐるぐる回っていくやつですよね。
は
い、そう。なんか鬼ごっこみたいな要素のある。
うん。
とかね。まあいろいろあるんですけども、そういうやつの中でも、格段に滑りがいいと、弾いてのコントロールが難しいんですね。まあうまく、こう、所定の位置ですね。狙ったところに止めようと思って力を弱めると届かないし、かといってそうならないように強くやりすぎると、まあ、自分も行き過ぎてしまうっていうので。で、その、まあ、ショットする球なんですけども、球もですね、こう、底面の底の部分の平らさがちょっとこう違ったりとかして、
うん、
さっきの球だとこっちの球で結構滑りが違うぞみたいなことがあったりとかするんですよね。で、まあ、あともちろん、単純に自分の体をそんなに、毎回同じようにコントロールするっていうのは、いかに難しいかっていうのは、皆さんよく、ね、ご存知だと思いますので、本当に、思ったようにいかないっていう、その不自由さですね。まあ、そこはでも、スポーツと一緒だと思うんですね。まあ、ビリヤードなんかと同じで、なんか、バリエーションルールによっては、球を使って突くみたいな、そういう遊び方もあるみたいなんで、まあ、本当にそういった感じの、ほぼスポーツ的なゲームとして、こう、おしゃれなバーに置いてあってもいいんじゃないかなっていう、そういう黒キノルというゲームがありまして、それを最近よく持ってっては、こんなゲームあるんだけどやってみるっていう風に言いがちおじさんになってます。
おじさんに。なるほど。
まだね。
黒キノルは、そんなにあれですか、はいはい、場所は取らない感じですか？
場所取りますよ。
取ります。
取りますよ。
いや、こうなんか、こんなのあるよって言うけど、こんなのあるよって言って、どこからこう、懐からスッと出せるサイズではなかったよな、
なんか、丸いでっかいものを担いだやつがやってきたぞって感じになりますよ。一応、確かに直径60センチだったかな、ぐらいはありますね。
結構ありますね。
あります、あります。
でもやっぱり、それをこう、机の上にガーって出しても、やりたいぐらいの、やっぱりちょっと面白さが、そこにあるわけです。
うん、やっぱり向きになっちゃいますよね。
ああ、
分かれてない。
そうですね。
でもやれば意外とうまくいくし、うん、あ、うまくいったなって思ってやると、その後はもう、まるっきりダメだったりとかするわけで。もう、ね、非常に子供の頃にやったら、これは大変なことになっていたぞと。もう楽しくて毎日が、もう学校なんか行ってらんないぞって思っただろうなって、そんなことを考えたりするほどですよ。まあ、師範にまだやっていただいてないので、今度の機会があれば、ぜひ、体験していただきたいですね。
はい。いいですね、そういうのも。
はい。といったところで、今回は、おしまいにしておきましょうか。はい、ではですね、はい、いつもの告知、はいをこれから行いたいと思いますね。じゃあ小林さんお願いします。
はい、私たちモバラでテーブルゲームというサークルで、主にですね毎週水曜日に、JR の外房線八海駅の近くの長生村文化会館というところで、夜にですねイベントをやっています。会場のお休み等もあるので、一部不定期開催になってますので、ツイッターですとかブログの方をご覧いただいて、ご参加の際はお越しいただければありがたいです。
はい、そして僕が、はい開催しております、朝日で じゃない、朝日アナログゲーム交流会という団体がやっている、ボードゲーム会があるんですが、こちらは毎月第4土曜日に基本的には行っております。場所は千葉県旭市、最寄り駅は総武線の、飯岡駅というところになるんですけども、その近くの宇中見公民館というところでお昼から夜まで13時から22時ぐらいまでやってます。あと他にあの成田でも、毎月第5土曜日といった設定でゲーム会をやっておりますので、成田ボードゲームとか朝日ボードゲームっていう風に検索していただけますと詳細が出てきますので、ぜひご興味をお持ちの方は確認してください。そしてなんと今回はマイト会からも告知があるということでよろしくお願いします。
はい、ですね、ゲームマーケット春、ですね、C03 篠城さんですね。あ、こちらでですね、私師範が、売り子の方を、まあ、ちょっと担当させていただきいただくことになりました。まあ、ちょっとあの仕事の関係でね、あのと本当に当日どうなるかわからないんですけども、あのもうそういう話で、進めていますので、ぜひ、ゲームマーケット来られる方は、篠城ブースまで足を運んでいただければありがたいと思います。で、当日ですね、新作の方、ジャンドウィッチと、あと、神戸現場で発売された、純新作の、喫茶祭の方も、発売されますので、こちらの方もですね、ぜひ手を取って、まあ、購入の方をお願いいたします。はい、以上でございます。
はい、それではゲーム会もしくはゲームマーケットでお会いしましょう。
お待ちしてます。
お待ちしてます。